TBS Podcast。 さあ早速ですが、ラジオネームやぼてんな連中さんからいただきました。歌丸さんがたまに言う1000円もらわないといけないな、1000円あげます、これは何か由来とか元ネタとかあるんですか、はい、あといつぐらいから言い始めたんですか、
う
ん、
なるほど、はい、これいい質問ですね、ありがとうございます。アフターシックスジャンクション3周年を迎えまして4年目に突入ということで、番組内でねちょいちょい使われるワード、特に説明もなく使われる、まあ、専門用語、この1000円ちょうだいとかもね、はい、これはかなり専門用語の部類でしょうかね、に関して改めて説明を加えていこうじゃないかというシリーズ、引き続きやらせていただいております。1000円くださいはですね、はい、いつ頃かっていうか、まず どういう意味かっていうと、まあ、僕用語です、これは 100% ライムスター用語でも結構最近多いよね、ライムスター用語というのが多い、ライムスターの中でやっぱりもう30年やってますから、お互いこうキャッキャッキャッキャ、もう説明なしでこうやるワードがあって、それがついつい出ちゃうというのが多いんですけど、1000円くださいは完全にこう私歌丸用語でございます。
歌丸用語、
はい、100円ちょうだいつって100円ポンって渡されたら、それは100円本当にただね、本当に出した、要するにリアルじゃないですか。もう100円は別にただもうくれる場合もあるし、別にその出しちゃうじゃないですか。1万円くださいって言うと、それはなんかもう完全に貸し借り関係っていうか、
額がちょっとね、
そうですね、これ何に使うのってことになるじゃないですか。1000円ってその現実に出せるけど、なんで出してんだっけこれみたいな、だ現実にやり取りしうる、なあの何の意味もなく、やり取りしうる上限単位としての1000円ですね。
程よい額、
はい、そうですね。だからいや本当、あ、大したもんですね、星野源さん大したもんですね、1000円くださいっていう、その、だったらあわよくばもらえるかなぐらいの
は
で、1000円出せないわけないですから、星野源がね、
うん、確かに、
1万円くださいなんていうと、これはそのちょっとなんていうの、こう無心みたいな感じがね
無心
無心って感じで出てしまいますけど、1000円くださいだと、まあほら皆さんね、お分かりか分かりませんけど、私そこは1000円に困ってるっていう状態ではございませんので
そこそこ働いてらっしゃいますもの、
全然1000円には困ってないんですよ。1万円となると多少ね、涙目になったりすることも多いですけども
これってあれ発動する基準とか、
発動する基準
タイミングは、
一番多いのはその若手ラッパーとか、僕がまあなんか近しいというか、なんとかな、同じ目線上で羨ましいという、こう妬ましいと感じるような若者の活躍などを見につけ、まず最初、いやーってね、なんとかさんいいですね、ね、うんうん、なんとかさん最近、あのアルバム良かったですね、うんうん、って言ってから、嫌ですね、ね、まずその嫌で、これ嫌ですねって、要するにこれ私はそのやっぱこうベテランのラッパーとしてそういう若手が出てくるっていうのはすごく嬉しい反面、やっぱりこう嫌だなと、あの心底不愉快ですみたいな、
ジェラスというか、
そうです、ジェラスです、そうそうそう、うん、あの本当に不愉快ですと、努力するのもやめていただき、何かこう絶果事件でも起こしていただいて足でも引っ張られるなという気持ちがないわけではないみたいなことを思って、嫌ですねって言ってからの、まあその1000円くださいと、つまりそんだけ活躍してるしいいんだから1000円ください。あとその若手に言うときは、大体そのあなたは僕たちのこと尊敬してるとか言ってるんでしょうと、影響とか受けてるんですよね、じゃあ1000円ください、
お布施的な、
そうですね、あの僕、実際僕らがいたから出てきて成功してる人いっぱいいるわけですよ。
皆さんだってもう最初に聞いたのはライムスターですとか、まあ、僕らがライムスターになりたくてとか、
そうです、ある種フックアップですね、例えばあのキックザカンクルーとか、はい、リップスライムなんていうのは、これはもうどう考えてもあれはメンバーが毎月1000円僕に本来何もやらなくてもくれるべきあれですけど、
著作権、
そうですね、そう、著作権みたいなところでもくれるべきですし、あのゴスペラーズだってね、あの事務所に紹介したの、僕電話でね、紹介したじゃない、電話番号教えたんですよ、
紹介料
村上くんの、そう、紹介料として、でそれがなければもうゴスペラーズ成功してないんだから、これおかしいな、 5人ずつね1000円これくれておかしくないわけですし、
ね、クリーピーさんとかもね、
クリーピーなんかもう あいつらね、偉いのはね、インタビューのたびにね、ライムスターに影響を受けてるってちゃんと言ってますよね、うんうん、これはもうあのお金に換算したらこれ1000円以上のものになってますんであ
、そうすればいいんだ、
最近ちょっとどうもサボってるようです
ね、
そろそろ1000円徴収、ちょっと金で解決という時代が入ってきてるかもしれませんね、うん、星野源さんね、
はい、
うん、まあ、あのスーパーサ、なんだっけ、スーパースケベタイム、うん、
スーパースケベタイム、
スーパーサラゴーシ、間違った、スーパースケベタイム、スーパースケベタイムとしてまあ、その投稿をね、うん、もう採用したということ、
それはタマフルの頃に、
そうですね、しかもそのジングルでちょっとそれまでそのやってた星野くんの感じよりちょっとブラックミュージック寄りなこうテイストをそのジングルで出してきて、
あ、
その後やっぱりね、あのイエローダンサーとかで割とそこの面を、あのミックスというかうまい塩梅でやることで星野くん本格的に国民的こう音楽家というかね、もちろん俳優としても活躍されてますけどなっていったってあるんで、これも1000円案件ですけどね。
だってね、タマフル時代にスーパースケベタイムとして、
そうですそうです、
ラジオリスナーで投稿されてて、
その前に、まあ、これいろいろいきさつがいろいろあってですね、タマフル出たいんですけどみたいなことを、当時のねディレクターのね、J部の帝王小笑いディレクターに言ったら、我々君が、ああ今あのラップジングル募集してるから出してみればっていう、伝説的な伝説的な返しがあり、
私それ知らなかった。
そうなんです。で、星野くんは何くそってことで完全匿名で送って、しかも匿名で送ったらちゃんと俺が選んだってこと
す。ごい、アーティスト活動もされてたんだけども、
星野さん、あの僕その前にも会ったことあるし、その対談呼んでいただいてとかあるけど、知らずに採用してるんですよ。これはもう私の、これも皆さん軽眼という言葉ご軽眼という言葉ご存知でしょうか。これね、
もう聞いてる聞いてる、
そういうことなんですよ。だから、まあ、
そこからですもんね。
そうです、私に恩義を感じるべき人々にやはりまず1000円くれて、うん、でもそういう恩義とか関係なく、うん、あのいやいいですね1000円くださいとか、うん、なんかこう自説の挨拶っていうのはなんていうの、その
なかなか攻撃的な自説
なんですね。いやそのだからその別にその1000円のやり取り、要するにその1000円気持ち的には1000円のやり取りが可能な間柄ですよねっていう、
あ、そういうことか、
そういうことですよね。別に、
うん、でもこれ実際にくれちゃった人とかいないんですか。
ですね、ケツ名詞の寮という男がいて、まあ、こいつは本当に悪いやつなんですけど、ケツ名詞の寮に会った時にまあやっぱりなんかケツ名詞なんかあれじゃん、なんかエビちゃんの CM のさ、お前らの曲でエビちゃんが走ってんですけどみたいなまあ後にね、うちのそのあれですよ、リップスライムのね、あれですよ名前が出てこない、イルマリがね、イルマリがこう結婚なんかしてね、イルマリにも言いますけど、うちに帰ったらエビちゃんいるってどういう気持ちやシロさん俺に会うたびその話しかしなくて嫌だっていう言われましたけど、まあそれはいいんだけど、そのエビちゃん CM なんかやってつってて声くださいっつったら、はいって言ってこうやってこそ財布出して、あ、ごめんごめんごめんごめん
はいはちょっとね、はい、くれそうなっちゃった
ねえ、そんなこんなでね、まあ皆さんもね、親しい人の相手からのねご挨拶で、なんか、ね、相手になんかすごくいいことがあった時、例えば、うんうん、何々さん、え、芥川賞取ったんだって1000円ください。いや、なんかいいこと、ね、あの息子さんが大学受かったなって、よかったね1000円ください。
逆だろっつってね
、まあ、だからその相手にめでたいこと、そう、基本的にはその弱ってる人には言いませんよ。
あ、そうですね。
そんな1000円にも困ってるような人に、そんなむしり取るやん、そういう弱者からむしり、あくまでその調子いい人に対するこう調子いいんだから1000円、
ね、
1000円ぐらいくれるでしょっていうい
や、余力を褒める、余力を褒めてるっていう、1000
円ぐらいへでもない人を選んで言ってることなのでこれはだから非常にいいんですね。ツバいっぱい飛んでる、すごいツバ飛んでる、
アクリル板すごいわ、
どうしてこんなにツバが飛んでるんですかね。
いえいえ、乗ってるってことですよ、乗ってる乗ってる、
うろってるということでね、皆さんね、お気をつけいただきたい。皆さんも日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。1000円くださいと言って、そしてね、やっぱりコングルコールアフターというこれは
言わない言わない、私はもう
どうしても
言わない、
なんでそんなに、
私はもうシックスの人なのよ、
シックスの人、
まあ、台本にはアフターになってる、
ほらもう勝手になっちゃって
ますよ。いやいや、私はシックスの人なのよ
アナウンサーとしてこの書かれていることというのも、ね、ありますから、
自由ですから、自由、
そこはね、
そこはもう選択の自由です
から。日比さんのこのね、そのアフターを先に言えのもので、ね、これだけ誇示されると、これ以上こう強要するとなんか本当強要っていう言葉がねちらついてくるんで、
1000円くれたら言いますよ、じゃあ
全然違う、
これはちょっと違ったな、用語が
使い方を気をつけていただいて、わかりました。アフター
シックス
ジャンクション、4月14日水曜日、時刻は6時9分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの
どうしたんですか、
はいって言っちゃったの、
はい
って言ったかった、はいって言っちゃったの。
いやいや、もう別にこの番組においてはですよ、まあ、実感みたいなことですからね、は
い、
という感じでいいんですよ、これはね、
ぬくぬくしちゃっております、ぬくぬ
くしてってくださいね、くつろいでってください。そんなくつろぎの番組はアフターシックスジャンクションにまた新たな企画がやってまいりました、来週4月21日水曜日の8時からの特集ですが、まあ、我々ね、まあ、最近もうあの企画がもう出てもうなんていうかこう脂が乗ってるなと、皮はもう次から次、もう消化しきれないほどの、ね、企画がね、ありまして、もうなおもうすぐもうボンって出てくるとかありまして、ついにこの 待望の我々ですよ、我々待望のね、はい、ついに来たか、あいつがついにやってきたか下駄を鳴らしてついにあいつがやってきたか
誰だ誰だ、
という企画がございます、はい、題して解像度高すぎ新作
全然わかんない
いやいや、解像度ってのはあのこのカメラの解像度みたいな ね、
すね、
要するに画面のなんていうの、画素がこう細かくて、その昔画素が荒かったら見えないものが、画素がすごくこういっぱいあることで精度が高く細かいものも見える、普通だったら見えないものもその解像度が高ければ見えてしまうという、その解像度高い、その解像度が高すぎる、解像度が高すぎ、解像度高すぎ新作ね。
いやいや、高すぎからの高すぎ新作が大ジャンプ
消えたい、ね、そういうことなんですよね。これ一体どういうことなのか、はい、これやっぱ企画説明にはね、もう私どもの、ね、企画説明の第一人者がありますので、 お呼びしたいと思います。構成作家古川光さんです。
どうもこんばんは、番組構成作家の古川です、
はい、もうだってほら、
もう
プロデューサーとしても活躍中、あのOKB の文房具企画プロデューサーとしても活躍して
る、ね、だから文房具解像度高すぎ新作でもあるんですけど、
確かに確かに、
そううこの話をちょっと後にしますよ。
はいはいはい、
まあ説明をこうするのであれ、するのであれば、まあ、あるジャンルに詳しいがゆえに、まあ、映画ドラマあるいはまあいろんなフィクション全般ですね、を見ているときに、そのジャンルに例えば車に私が詳しかったとしたら、うんうん、車ばっかりを見てしまう。で、それに車ばっかりにフォーカスを当てすぎた結果、あれこの車の描写ってこの時代でこれってありとか、逆にあここでこの車選んでるんだすごいってい う、 そ う、 そ う、 こうプラスになる時もあるんですけども、いずれにせろちょっと作品の評価、世間的にはこの映画すごいいい映画とされてる、あるいはすごいダメな映画とされてるかもしれないけど、うん、その人のその解像度で見たことによってちょっと作品の評価ずれてしまったりすることもある。
新たな光がね、新たなそのあれが、ね、当たるというかね、
浮かび上
がるですよね、うんうん、これまさにあの番組でもですね、あの全然今までやってきたことなんです。例えばあの A ノートサブカル、ポッドキャスト A ノートサブカルでおなじみ、北海道の、ね、農家ジョンさんね、ジョンさんはやっぱり作中とかその映画とかゲームの農業描写というのがやっぱりご本人がよく知ってるから、そこをまあ特にキャッチしてしまうし、うん、あでもこれ例えばこの間のエヴァンゲリオン分析素晴らしかったですね。二問作をやっていれば、はい、カゴを抱え、ね、カゴを背負いながら、うん、クワを持ってこれは全然あり得るぞと、うん、気候が一定なんだここは、うん、とかね、うん、あとはそのしかし農業器具が、あの機械がトラクターとかが一切見られないのかし、内燃機械は動いてるのにこれはおかしいと、うん、でもっていうことはこれはわざわざこれは労働を増やしていることではないのかというのはみたいな感じで、非常にこう作品分析もつながっていくというところで、これはまさに農業という切り口はやっぱり A ノートサブカルジョンさんですね。
そうですね、はいはい、
あと私がいいどものやっぱりこう知人の関係で言いまして、やっぱ安藤弘樹さん、元 TBS アナウンサー、フリーアナウンサーもね、
あいつはひどいです
ね、ひどい、正義感が強すぎてクレイジーの域に達していると思って、ね、
正義感高すぎて、
そうですね、正義感高すぎですし、今最も日本でビジランテに近い男とね、これあります、時系団ね、近い男、安藤弘樹というのがいますけど、アンディがね、アンディはやっぱあのガンマニアなんですよ。あの車も詳しいけど、まあ、車もうるさいけど、銃も詳しくて、でその銃の描写のリアリティを書いているという判断すると、もうそれだけでクソ映画呼ばれなんですよ。
厳しい。
でクリント・イーストウッドのね、その代表作、ドン・シーゲル監督、ダーティー・ハリーというね、まあ、名作ですし、僕未だ見ても大好きですけども、まあ、それに関して、ダーティーハリーとかよくクソ映画あるじゃないですか、みたいな感じで、おなじみのみたいな感じで、歌丸さんはガンマニアだからお分かりでしょうが、例のクソ映画みたいな感じで始めて、いやいや、ちょっと待ってください、そんなこと思ったことないですよと、うん、つって、そんなわけはないでしょうと、例えばそのオープニングの銀行強盗のシーン、有名なね、その44マグナム M29 を向けて、うん、ダーティーハリーがこう言うんですけど、あの場面、おかしくないですか、うんぬんかんぬん、いろいろ説明したあげく、ほら、クソ映画みたいなことで、これはまさにアンディによる解像度高すぎ新作。
なるほどね、
あるいはですね、例えばバクタクシームービーウォッチメンで、ね、映画表やってる時に、例えばこの間、はい、あの TC エンターテインメントとかね、ソフト化されてあのブルーレイの紹介もしましたけど、ジョナヒール、俳優ジョナヒールの初監督作、ミッドナインティーズという映画がありました、うんうんうん、スケートボードにねこうやったこう青春で、しかも90年代の青春を描いているというのがありました、うんうん、でその中で僕はヒップホップ好き少年の描写としては非常に精度高いし、まあ、もちろんスケーターの描写としても高い、一個一個着てる T シャツも全部その当時のものを再現して非常に精度高くやってるこの映画に関して、ラジオネームメントリさんという方、当時メールいただいて、この方はですね、車がダメだと、1998年以降製造の車レガシーランカスターが走っているのを発見してしまい、教 興ざめしました。
すごい、何さんですか。
あるいはですね、私もムービーウォッチメン扱いました。2020年12月に扱いました燃える女の肖像、まあ傑作名作というか、まあ割と文句のつけようもないタイプの映画だと思ってたんですよ、うんうん、メッセージ的にも映画の分ね、あの作り的にも素晴らしいと思ってたんですけど、ラジオネーム駒込のりさんは、ご自身がですねやっぱりその絵をね、まあ、描かれているというかね、その専門家でもあることで、とにかく劇中に出てくる絵がひどいと、 あれは下手だっていう、
なるほどね、
一番大切な要素である絵がいまいちで最後まで乗れません。でこれは僕らもジャッジできないんです、うんうん、絵のそのあれに関しては僕らのレベルだと。でも確かにその駒込森さんの解像度で思ってそれがダメだと断じられたならば、うん、絵というのは非常に重要な要素なので、あの映画によって、うん、それはダメでしょうねと。
なるほどね。
あるいはその僕例えばやっぱりその映画で例えば、まあ、あのシリーズとしては大好きな埼玉のラッパーシリーズ、はい、でも2の中のフリースタイルをやる場面があって、この場面のそのビートと小説感覚があってない、小説感覚っていうのはあの1,2,3,4でこう4拍で1小節の1小節2小節の小説感覚とそのラップのあれが尺がこうあれが合ってなくて、めちゃめちゃ気持ち悪いし、こんな風にラップするやつはいねえよと。だからあのこれは後から音をね、あの音あれをその合わせずに撮ってる、でこれは全然非常にこの映画にとって致命的ですよなんて、そしたら またそのちゃんとその埼玉のラッパー3でもう完璧にそこをブラッシュアップしてくるわけ、
すごい
ね。これはやはり創作と批評、これ理想的な関係、ね、言わざるを得ないのが現状なわけですけども、というような解像度の話、
なるほど、ありますあります、
ありますか日比さん。あの例えば
私はやっぱりアナウンサー描写、
あーよーねー、
解像度高すぎ新作です
だよね、
もうねいっぱいある
いわゆるアナウンサー出てくる作品ありますもんね、はい、
レポーター、うん、それから中継、
はい、
それから、まあ、現場からのリポートの描写、ラジオから流れるニュースの読み方、うんうんね、ニュースっぽいこちょっと映ってるのとかあるじゃないですか、はい、あの万引き家族とかにもあったんですけどね、うんうんうん、あれはねフジテレビのアナウンサーさんが多分やってて、よしって思った記憶があるんですけど、
そばはよしだったんだけど、
そういうのいっぱいあるんですよ。
あの是枝さんはね、あのテレビ番組も撮ってたりするからその辺まだ近しいからあれだろうけど、場合によってはあ、イメージでやってんなとか、
そうなんです、ありますよね、だから読み方、はいはい、だから微濁音になってないだけでもう私はダメだと思っちゃう。
発音、
うん、なんとかですってなってたりするともうあダメダメダメダメ、正確にはなんとかですってこうちゃんとあの落としていただきたい、
私ですなんてやってると
なんとかですって、お天気のシーンとか特にね、舐めてんのかと思うのがあるたまに。
あなるほど、あいいね、
あるある。でも正直ごめんなさい、これあんまり言ったらめんどくせえやつと思われるから、
でも誰にも
言えないと思ってたの。
さんでもね、誰にもその解像度高いポイントは、うん、つまりそれぞれがそのそれぞれの人生を歩いて、ーーそれぞれの詳しいとか、例えばね、あの結構皆さん普通にやることとして方言解像度高すぎ新作、
ねね、
関西弁関西弁っ て一口に言いますけど、大阪と京都と奈良とね、なんとかと兵庫全然違う、うんうん、ね、とかなんて大阪ながらって違うわけですよ、うんうんうん、そういう中であの昨日 の今泉力也さんのね、あのなんとかでっしゃろとか書いちゃってあのそんなわけないでしょって言われちゃったっていうだからそういうあの方言、例えば方言のその解像度高すぎ新作、これ結構皆さんやられて自然に感じられてることだし、みんなさんがそれぞれの人生をそれぞれをちゃんと真剣に生きてれば生きてるほどそれぞれの解像度高すぎ新作はあるんですよ、うん、
なるほど。
ということで皆さんそれぞれのこの作品のこの部分、私は解像度高すぎ新作なので、まあそれがダメだからそのこれはあんま良くないとか、あるいはここをちゃんとやってた、僕に言いますが 90s ミッドナインティーズはこのソースのつな、ソースという雑誌ね、雑誌ソースの積まれたこの感じ、あるいは置いてある CD のチョイス、貼ってあるポスター全てが完璧だっていう、
そ
ういうのがあったりするわけですよ。
そうか、高すぎなところを多分知れば相手の方 それぞれの専門の知識にもなりますので、ちょっと面倒くせえかなと思っても
でも知識聞いた方がいいです。だってやっぱ燃える肖像の女の肖像とか、僕らは完璧だと思ってるから、そういう見方もあるか、ね、
そうかそうか、
吉田大八監督騙しの件はめちゃめちゃ面白い作品だし、当然めちゃめちゃよくできてるけど、銃をめぐる会話、これはどうですかね。吉田さんにちらっとそれ言ったんですけど、そしたら、ね、つって、それ今度聞かせてくださいって言ってましたけど、まあ、そういうのもありますよね。
なるほど、なるほど。
映画表の中でも何言ってるか分かんなかったと思いますけど、あのシークレットサービスのジョン・マルコビッチが持っていた銃っていうことで、グロックの話題って、てか あっちの銃の話だし、その後の展開のから考えればあっちの銃の話をするべきでしょ。
どっちの銃どこの銃
とかね。これはだからそのガンマニアかつ映画ファンでもあるってこの重なったところで私両方高すぎなんで、なおかつ僕シークレットサービスすごい好きなんでザ・シークレットサービス改造だから何しに来たのこれ箕輪君は。あ、写真撮
る。
会話に混ざりに来たのか会話に混ざりに来たのかと思いました。はい、
放送中
そんな感じで ね、まあ、例えば文房具、ね、
はい、文房具って言うと例えばそうだな、これ もう説明ごめんなさい、ディティールは来週話しますけど、はいはい、勝手に震えとろという大川明子監督の作品が、文房具映画としていかに優れて考えられてるか
クライマックスだって、あのね付箋とかね、そういうの、
そう付箋をね、まずねクライマックスもそうですし、
いい付箋なんで
ファーストカットからすでにあこれはもう普通じゃないっていうっていう配置なんです。
配置です
、はい、これ来週話します。
逆に解像度高すぎゆえに、うん、アホかと、うん、万年筆をそういう使い方するなみたいなあるわけでしょ。
まあ、適当なものを適当に置いてるなみたいなのはありますし、
構成作家放送作家 あれもあるんじゃない。
だからよく聞くのはラジオ業界の人たちがラジオを扱ったドラマとか映画を見たときに、いやサブであんな動きはしないよみたいなのはよく聞きますよ。
これサブね、はい、
ねえ、ねえ、さあジェーンスーさんに関してはどうだったんでしょうか。
生きるとかして
ど
の
よう だ
った。さあそんな感じで皆さん、あなたにとっての解像度高すぎ新作こちらを、これポイントとしてはどういう出し方がいいの。その
自分が何の解像度高すぎ新作であるかというのを書いていただいた上で、うん、この作品のこの描写がすごいなぜなら、もしくはこの作品のこの描写がダメだったなぜならという、うん、まあ、理由も書いていただいて、うんうん、utamaru@tbs.co.jp まで送っていただければ来週この特集でいろいろ紹介しようと思います。
解像度を高くやることで面白きなきよう面白くという、ね、いいですね、ことになっております。
いいですね、喜びますよ、う
ん、はい、そんな感じでございました。さまざまな推しを発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、ことを紹介しますカルチャートークのコーナーです。今夜は俳優の片桐海里さんが登場。
お久しぶりでございます。はい、
はい、コロナ禍での演劇であったり今も足しげく通っている映画館でのあのお仕事話、そして公開中の映画生真面目楽隊のぼんやり戦争ですねについて伺いたいと思います。片桐さん無表情でご飯を盛りまくるという役どころ、
重要な役どころなんです片桐さん演じられてるのね、はい、うん、まあ、映画の話も伺いたいですし、もぎりさん続いているのかどうか、う、ね、どういう状況なのかコロナ禍で、こんな話も伺いたいと思います。そして7時から毎日日替わりでライブや DJ プレイをお送りするミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこちら、ラップクルー MGF とアームの MC KSK さん。 KSK さんはだからアームの、ね、メンバーとして、ね、出ていただきました、そしてピアニストシモン星野さんによるオルタナティブユニットオステオロイコが番組初登場です。
はい、その後7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、映画館での思い出や体験談をご紹介します。シアター一期一会です。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
国宝鳥獣戯画のすべて開催記念、鳥獣戯画の謎に迫る特集、あるいは美術にまつわる定説を疑ってみよう特集、バイ東京国立博物館松島正人さん。
おお、はい、昨日の4月13日の火曜日から東京国立博物館で始まっています特別展、国宝鳥獣戯画のすべて。誰もは一度は見たことがあると思うんですけれどもね、うん、鳥獣戯画といえば擬人化されたカエルであったりウサギたちが楽しげにこう相撲を取ったり追いかけっこをしたりしているすごく躍動的な、ね、描写、それが親しみやすい絵柄として、はい、日本漫画のルーツとも言われているのが定説の一つとなっています。
はい、なんですが、うん、実はこの鳥獣戯画誰がいつ何のために作ったのかがまだ分かっていない、ね、謎多き作品ではあるんだそうです。
こんなに人気なのに。
そうなんです。だから解釈にも実はそれは一つの説ではあるけども、うん、いろんな見方まだまだ可能な作品でもある、うん、ということで今夜は東京国立博物館の研究員松島正人さんが鳥獣戯画イコール漫画のルーツ説に対する反論、やですね、その制作目的を推理する大胆な松島仮説を展開、仮説ですよ仮説、松島仮説を展開、美術にまつわる定説を疑い自由な見方を学んでいくレクチャーとなっております。我々もね、昨日実はね見てきて、はい、はい、こんな話もしたいと思っております。
はい、皆様からのメッセージリアルタイムでお待ちしています。utamaru@tbs.co.jp utamaru@tbs.co.jp までお待ちしています。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。
アフターシックスジャンクション
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる
パーソナ リティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。